愛する兄弟姉妹の皆さん、昨年10月の総大会が近づく頃、私は大会の話の準備をして、ジョセフ・ F ・スミス大官庁が1918年10月3日に受けてからちょうど100年になる霊界に関する次元を取り上げました。その話を翻訳に回してから数日後、愛する永遠の伴侶バーバラがこの試しの生涯を終えて霊界に旅立ちました。バーバラが亡くなって数日、数週間、数ヶ月が経ち、1年になろうとしている今、次の聖句の意味がよく理解できるようになりました。あなたは死ぬものを失うことで涙を流すほどに共に愛を持って生活しなければならない。バーバラと私は67年間共に愛を持って生活してきました。そして私は愛するものを失うことで涙を流すことの意味を身をもって学んだのです。ああ、どんなに妻を愛し寂しく思っていることでしょう。人からしてもらったことはその人がいなくなって初めて分かる場合が多いようです。バーバラがいつも忙しいのは知っていましたが、家族や教会、社会からの求めに応じていたことを十分に理解していませんでした。家族の生活を支えるために長年献身的な日々の努力を何千回と繰り返していたのです。しかもその間、彼女から怒鳴る声や思いやりのない言葉を家族が聞いたことは一度もありません。この一年、さまざまな思い出が心をよぎりました。7人の子供の母になるという体に負担の大きい選択を彼女がしたことについて考えました。主婦であることが彼女の望んだ唯一の職業であり、あらゆる点で見事にその仕事をこなしました。彼女が家族のことをどうやって把握しているのか不思議に思うことがありました。食事を作るだけでも大変な作業ですが、毎週山のように出る洗濯物を片付け、子供たちに靴やサイズの合った服を用意するなど、彼女のすることにはいとまがありません。私たち家族は自分にとって大切な数えられない事柄について彼女に頼っていました。私たちにとって大切なことは彼女にとっても大切でした。彼女は妻として、母として、友として、隣人として、神の娘として、最高の人でした。彼女が亡くなった今、人生最後の数ヶ月に、私は家に帰ると彼女の横に座って手を取り、彼女の好きないくつかのミュージカルのエンディングを一緒に見ることにして、本当に良かったと思っています。アルツハイマーによって午後に見たことを覚えていられなかったので、彼女のために何度も何度も繰り返し見ました。手を握って過ごした特別な思い出が今では貴重なものになっています。兄弟姉妹の皆さん、愛情を込めて家族の目を見つめる機会をどうか逃さないでください。子供の皆さん、親の皆さん、互いに歩み寄り愛と感謝を伝えてください。私のようにある日目覚めると、そのような大切な交流の機会がなくなっているかもしれないのです。皆さんの心を感謝と良い思い出と奉仕とたくさんの愛で満たして日々生活してください。この1年間、かつてなかったほど天の御父の計画について深く考えました。アルマは息子コリアントンへの教えの中で、それを偉大な幸福の計画と呼びました。この計画について考えていた時に頭から離れなかったのは再会という言葉です。この計画は天の御父が作られたもので、その中心には家族の再会という可能性があります。夫と妻、両親と子供たち、世代と世代が神の家族として永遠に結ばれるのです。 そう考えるとバーバラにまた会えるという慰めと確信が湧いてきます。彼女は肉体的に苦しみながら生涯を終えましたが、その霊は強く気高く純粋でした。彼女はあらゆる点で準備ができていましたから、その日が来たら自信と穏やかな確信に満ちて神の楽しい法廷に立つことができるでしょう。しかし私はあと2日で91歳になるのに悩んでいます。準備ができているだろうか、再び妻の手を取ることができるように必要なことを全てしているだろうかと。人生で最も確かなことは、人は皆死ぬということです。死ぬ時の年齢や苦痛、財産、愛や孤独がどうあれ、死を逃れる人は一人もいないのです。数年前にゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこの点について有意義な話をしています。正しく結婚し正しく生活するならば、家族の絆は死や時を超えて続きます。それを知る時の平安はどれほど心の慰めになり、その確信はいかに深い喜びを与えてくれることでしょうか。私は正しく結婚しました。それについて何の疑いもありません。しかしヒンクレー大官庁によると、それだけでは不十分です。正しく生活しなければならないのです。正しく生活することは分かりにくい概念かもしれません。特に神や神の計画について、真理や間違った考えを誰でも主張できるソーシャルメディアに時間を費やす人にとってはそうだと思います。幸いなことに教会員は永遠の真理である福音の原則があるので、よく準備して死を迎えるにはどう生活したらよいか知っています。私が生まれる数ヶ月前、使徒であった祖父のメルビン・J・バラードは、正しく生きるとはどういうことかという本質を捉えた話をしました。魂の戦いと題するその話は、肉体と霊の間に生じる戦いに焦点を当てたものでした。このように説明しています。あらゆる男女にとって最大の戦いは自分との戦いである。私たちの魂の敵であるサタンは、情欲や欲望、肉欲を通して私たちを攻撃してくる。したがって主な戦いは、神から来る霊的な性質と肉欲に駆られる生まれながらの人との戦いである。兄弟姉妹の皆さん、全てのことを教える聖霊の導きを通して霊的な助けを受けることを忘れないでください。そのような助けは真剣の力と祝福を通しても与えられます。ここで質問です。この戦いをあなたはどう戦っていますか。マッケイ大官庁は言いました。人はこの世にいる間、物質的な慰めと満足を得るために力と思いと心を費やすか、あるいは霊的な特性を身につけるために人生を送るか試されているのである。この肉欲に駆られる性質と霊的な性質との戦いは、決して新しいものではありません。ベニヤミン王は最後の説教で民にこう言いました。生まれながらの人は神の敵であり、アダムの堕落以来そうであって、今後もそうである。また人は聖なる御霊の勧めに従い、主なるキリストの贖罪により生まれながらの人を捨てて聖徒とならない限り、とこしえにいつまでも神の敵となるであろう。使徒パウロはこう教えています。肉に従う者は肉のことを思い、霊に従う者は霊のことを思う。 肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。この人生で学べる一番大切なことの一つは、自分の霊的な資質をどう伸ばして邪悪な欲望をどう抑えるかということだと思います。これは実現できることです。私たちの霊は肉体よりもずっと長く存在していて、前世においてすでに悪よりも善を選ぶことに成功しています。この地球が作られる前、私たちは天の両親のもとで生活し、当時も今も愛されていました。そして私はその前世で人生を変える決断と選択をしました。この惑星に生まれた人や生まれてくる人は皆重要な決断をして、天の御父が私たちの救いのために作られた計画を受け入れることを選んだのです。ですから私たちは霊的な特質と永遠の行く末という実績を持ってこの地上にやってきたのです。これについて少し考えてみてください。これがあなたの本質です。あなたは神の息子娘であり、霊的なルーツと無限の可能性にあふれる未来を持っているのです。皆さんはまず何よりも霊的な存在です。ですから霊的な性質よりも肉欲に駆られる性質を優先される選択をするとき、霊の存在である自分とは正反対のものを選んでいることになります。それでも肉の思いやこの世的な衝動が決断を難しくすることに疑いの余地はありません。前世と現世の間に忘却の幕が引かれているため、人は神との関係や自分の霊的な資質を見失い、肉欲に駆られる性質に負けて今欲しいものを優先してしまうかもしれません。肉に関わるものより霊に関わるものを選べるようになるために、天の御父の計画に地上での経験が組み込まれました。またこの計画がイエス・キリストの贖罪という確かな土台の上に築かれました。だからこそ私たちは肉に負けて過ちを犯しても、常に悔い改めることによってそれを克服し、霊的なものを中心に生活することができるのです。今こそ肉体の欲求を抑えてキリストの霊的な教義に従う時です。それこそが悔い改めを引き延ばしてはならない理由なのです。したがって悔い改めは自分との戦いに欠くことのできない武器になります。前回の大会でラッセレム・ネルソン大艦長はこの戦いに触れてこう述べています。悔い改めを選ぶとき、私たちは変わることを選びます。自らを救い主に委ねて最高の自分に変えていただくのです。私たちは霊的に成長し喜びを受けることを選びます。それは主による贖いの喜びです。悔い改めを選ぶとき、もっとキリストのようになることを選んでいるのです。毎晩私は天の御父に祈るときに一日を振り返り、何か誤りをしたなら許しを求め、明日はもっと良くなるように努力すると約束します。毎日行う悔い改めにより、霊が肉体に対して私を管理しているお方を思い起こさせていると思います。もう一つの助けは、週に一度キリストの贖罪と愛を記念する聖餐を受けて自分を霊的にリフレッシュする機会です。兄弟姉妹の皆さん、私の願いは少しペースを落として、今どれくらい肉欲に駆られる性質を抑え霊的な性質を発揮しているか 考えてみることです。そうすればその時が来たら霊界に行き、愛する人と喜びあふれる再会を果たせることでしょう。イエス・キリストの御名によりこのことを明かしします。アーメン。